宮沢賢治作、なめとこ山の熊。なめとこ山の熊のことなら面白い。なめとこ山は大きな山だ。淵沢川はなめとこ山から出てくる。なめとこ山は一年のうち大抵の日は冷たい霧か雲かをすったり吐いたりしている。周りもみんな青黒いナマコや海坊主のような山だ。山の中ごろに大きな洞穴がガランと開いている。そこから淵沢川がいきなり300尺ぐらいの滝になって、ヒノキや板屋の茂みの中をゴーッと落ちてくる。中山街道は、この頃は誰も歩かないから、吹きや板取りがいっぱいに生えたり、牛が逃げて登らないように柵を道に立てたりしているけれども、そこをガサガサ三里ばかり行くと、向こうの方で風が山の頂を通っているような音がする。気をつけてそっちを見ると、なんだかわけのわからない白い細長いものが、山を動いて、落ちて、煙を立てているのがわかる。それが、なめとこ山の大空滝だ。そして昔はその辺には、熊がごちゃごちゃいたそうだ。本当は、なめとこ山も熊の井も、私は自分で見たのではない。人から聞いたり考えたりしたことばかりだ。間違っているかもしれないけれども、私はそう思うのだ。とにかく、なめとこ山の熊の井は、名高いものになっている。腹の痛いのにも効けば、傷も治る。鉛の湯の入り口に、なめとこ山の熊の井ありという、昔からの看板もかかっている。だからもう熊は、なめとこ山で赤い舌をベロベロ吐いて谷を渡ったり、熊の子供らが相撲を取っておしまいポカポカ殴り合ったりしていることは確かだ。熊取りの名人の淵沢小十郎がそれを片っ端から取ったのだ。淵沢小十郎は素亀の赤黒いゴリゴリした親父で、胴は小さな薄ぐらいはあったし、手のひらは北島の毘沙門さんの病気を治すための手形ぐらい大きく厚かった。小十郎は夏ならまだの川でこさえたケラを着て半履きを履き、西蛮の使うような山刀と、ポルトガル伝来というような大きな重い鉄砲を持って、たくましい黄色な犬を連れて、なめとこ山からしどけ沢から三つ又から、さっかいの山からまみやな森から白沢から、まるで縦横に歩いた。木がいっぱい生えている金谷を登っていると、まるで青黒いトンネルの中を行くようで、時にはパッと緑と金色に明るくなることもあれば、そこら中が花が咲いたように日光が落ちていることもある。そこを小十郎がまるで自分の座敷の中を歩いているという風で、ゆっくりのっしのっしとやっていく。犬は先に立って崖を横ばいに走ったり、ザブンと水に駆け込んだり、縁のノロノロした気味の悪いとこをもう一生懸命に泳いで、やっと向こうの岩に登ると、体をブルブルっとして毛を立てて水をふるい落とし、それから鼻をしかめて主人の来るのを待っている。小十郎は膝から上にまるで屏風のような白い波を立てながら、コンパスのように足を抜き差しして口を少し曲げながらやってくる。そこであんまりいっぺんに行ってしまって悪いけれども、なめとこ山あたりの熊は、小十郎を好きなのだ。その証拠には熊どもは、 小十郎がぼちゃぼちゃ谷を漕いだり、谷の岸の細い平らないっぱいにアザミなどの生えているとこを通るときは、黙って高いとこから見送っているのだ。木の上から両手で枝に取り付いたり、崖の上で膝を抱えて座ったりして、面白そうに小十郎を見送っているのだ。まったく熊どもは小十郎の犬さえ好きなようだった。けれども、いくら熊どもだって、すっかり小十郎とぶっつかって、犬がまるで火のついたマリのようになって飛びつき、小十郎が目をまるで変に光らして鉄砲をこっちへ構えることは、あんまり好きではなかった。その時は大抵の熊は、迷惑そうに手を振って、そんなことをされるのを断った。けれども、熊もいろいろだから、気の激しい奴なら、ゴーゴー吠えて立ち上がって、犬などはまるで踏み潰しそうにしながら、小十郎の方へ両手を出してかかっていく。小十郎は、ぴったり落ち着いて、木を縦にして立ちながら、熊の月の輪をめがけて、ズドンとやるのだった。すると、森までガガーッと叫んで、熊はドタッと倒れ、赤黒い血をドクドク吐き、鼻をクンクン鳴らして死んでしまうのだった。小十郎は鉄砲を木へ立てかけて、注意深くそばへ寄ってきて、こう言うのだった。熊、俺は手前を憎くて殺したのでねえんだぞ。俺も商売ならてめえも撃たなきゃならねえ。他の罪のねえ仕事をしていいんだが、畑はなし、木はお上のものに決まったし、里へ出ても誰も相手にしねえ。仕方なしに漁師なんぞ知るんだ。てめえも熊に生まれたが因果なら、俺もこんな商売が因果だ。やい、この次には熊なんぞに生まれないよ。その時は犬もすっかりしょげ返って、目を細くして座っていた。何せこの犬ばかりは、小十郎が四十の夏、うち中みんな赤痢にかかって、とうとう小十郎の息子と、その妻も死んだ中に、ピンピンして生きていたのだ。それから小十郎は、懐から研ぎ澄まされた小刀を出して、熊の顎のとこから胸から腹へかけて、皮をスーッと裂いていくのだった。それから後の景色は僕は大嫌いだ。けれども、とにかくおしまい、小十郎が真っ赤な熊の胃を背中の木の筆に入れて、血で毛がぼとぼと蓋になった毛皮を谷で洗ってくるくる丸め、背中に背負って自分もぐんなりした風で谷を下っていくことだけは確かなのだ。小十郎はもう熊の言葉だってわかるような気がした。ある年の春早く、山の木がまだ一本も青くならない頃、小十郎は犬を連れて白沢をずっと登った。夕方になって小十郎は馬界沢へ越える峰になったところへ、去年の夏こさえた笹小屋へ泊まろうと思って、そこへ登っていった。そしたらどういう加減か、小十郎の柄にもなく、登り口を間違ってしまった。何べんも谷へ降りてまた登り直して、犬もヘトヘトに疲れ、小十郎も口を横に曲げて息をしながら、半分崩れかかった去年の小屋を見つけた。小十郎がすぐ下に湧き水のあったのを思い出して、少し山を降りかけたら、驚いたことは、母親とやっと一歳になるかならないような子熊と二匹、 ちょうど人が額に手を当てて遠くを眺めるといった風に、淡い6日の月光の中を向こうの谷をしげしげ見つめているのにあった。小次郎はまるでその2匹の熊の体から五光が刺すように思えて、まるで釘付けになったように立ち止まってそっちを見つめていた。すると子熊が甘えるように言ったのだ。どうしても雪だよ、おっかさん。谷のこっち側だけ白くなっているんだもの。どうしても雪だよ、おっかさん。すると母親の熊はまだしげしげ見つめていたが、やっと言った。雪でないよ。あそこへだけ降るはずがないんだもの。子熊はまた言った。だから溶けないで残ったのでしょう。いいえ、おっかさんはアザミの目を見に昨日あそこを通ったばかりです。小十郎もじっとそっちを見た。月の光が青白く山の斜面を滑っていた。そこがちょうど銀の鎧のように光っているのだった。しばらく経って子熊が言った。雪でなきゃ霜だね。きっとそうだ。本当に今夜は霜が降るぞ。お月様の近くで苔もあんなに青く震えているし、第一お月様の色だってまるで氷のようだ。小十郎が一人で思った。お母様は分かったよ。あれね、引き桜の花。なんだ、引き桜の花だい、僕知ってるよ。いいえ、お前まだ見たことありません。知ってるよ、僕この前取ってきたもの。いいえ、あれ引き桜でありません。お前取ってきたの、キササゲの花でしょ。そうだろうか。子熊はとぼけたように答えました。小十郎はなぜかもう胸がいっぱいになって、もう一遍、向こうの谷の白い雪のような花と、四年なく月光を浴びて立っている母子の熊をちらっと見て、それから音を立てないように、こっそりこっそり戻り始めた。風があっちへ行くな、行くなと思いながら、そろそろと小十郎は後ずさりした。黒文字の木の匂いが月の明かりと一緒にスーッと刺した。ところが、この豪気な小十郎が町へ熊の皮と肝を売りに行く時の惨めさと言ったら、全く気の毒だった。町の中ほどに大きな荒物屋があった。ザルだの、砂糖だの、砥石だの、金天狗やカメレオン印のタバコだの、それからガラスのハエ取りまで並べていたのだ。小十郎が山のように毛皮を背負って、そこの敷居を一足またぐと、店では、また来たか、というように、うすら笑っているのだった。店の次の間に、大きなカラカレの火鉢を出して、主人がどっかり座っていた。旦那さん、センコロはどうもありがとうご案した。あの山では主のような小十郎は、毛皮の荷物を横に下ろして、丁寧に敷板に手をついて言うのだった。ああ、どうも。今日は何のご用です?熊の皮、また少し持ってきたます。熊の皮か。この前のもまだあのまましまってあるし、今日はマンツ言います。旦那さん、そう言わないでどうか買ってくんなさい。安くても言います。なんぼ安くてもいらないます。主人は落ち着き払って、キセルをタンタンと手のひらへ叩くのだ。あの豪気な山の中の主の小十郎は、 こう言われるたびに、もうまるで心配そうに顔をしかめた。何せ、小十郎のとこでは、山には栗があったし、後ろのまるで少しの畑からは、冷えが取れるのではあったが、米などは少しもできず、味噌もなかったから、九十になる年寄りと子供ばかりの七人家内に持っていく米は、ごくわずかずつでもいったのだ。里の方のものなら朝も作ったけれども、小十郎のとこでは、わずか藤鶴で編む入れ物のほかに、布にするようなものは何にもできなかったのだ。小十郎はしばらく経ってから、まるでしわかれたような声で言ったもんだ。旦那さんお願いだます。どうがなんぼでもいいはんで買ってくない？小十郎はそう言いながら改めてお辞儀さえしたもんだ。主人は黙ってしばらく煙を吐いてから、顔の少しでニカニカ笑うのをそっと隠して言ったもんだ。言います。おいでおでれ。じゃあ、平助、小十郎さんさ、二円あげろじゃ。店の平助が大きな銀貨を四枚小十郎の前へ座って出した。小十郎はそれを押しいただくようにして、ニカニカしながら受け取った。それから主人は、今度はだんだん機嫌が良くなる。じゃあ、沖野、小十郎さんさ、一杯あげろ。小十郎は、この頃はもう嬉しくて、ワクワクしている。主人は、ゆっくりいろいろ話す。小十郎は、かしこまって、山の模様や何か申し上げている。まもなく台所の方からお膳できたと知らせる。小十郎は半分辞退するけれども、結局台所のとこへ引っ張られてって、また丁寧な挨拶をしている。まもなく塩引きの鮭の刺身やイカの切り込みなどと酒が一杯黒い小さな膳に乗ってくる。小十郎はちゃんとかしこまってそこへ腰掛けて、イカの切り込みを手の甲に乗せてべろりと舐めたり、うやうやしく黄色な酒を小さなチョコについだりしている。いくら物価の安い時だって、熊の毛皮二枚で二円はあんまり安いと誰でも思う。実に安いし、あんまり安いことは小十郎でも知っている。けれども、どうして小十郎は、そんな町の荒物屋なんかへ出なしに、他の人へどしどし売れないか。それは、なぜか大抵の人にはわからない。けれども、日本では狐犬というものもあって、狐は漁師に負け、漁師は旦那に負けると決まっている。ここでは、熊は小十郎にやられ、小十郎が旦那にやられる。旦那は町のみんなの中にいるからなかなか熊に食われない。けれども、こんな嫌なずるい奴らは、世界がだんだん進歩すると一人で消えてなくなっていく。僕はしばらくの間でも、あんな立派な小十郎が、二度と面も見たくないような嫌な奴にうまくやられることを書いたのが、実に尺に触ってたまらない。こんな風だったから小十郎は、熊どもは殺してはいても、決してそれを憎んではいなかったのだ。ところが、ある年の夏、こんなようなおかしなことが起こったのだ。小十郎が谷をバチャバチャ渡って一つの岩に登ったら、いきなりすぐ前の木に大きな熊が猫のように背中を丸くしてよじ登っているのを見た。小十郎はすぐ鉄砲を突きつけた。 犬はもう大喜びで木の下に行って木の周りを激しく馳せ巡った。すると木の上の熊はしばらくの間降りて小十郎に飛びかかろうか、そのまま撃たれてやろうか思案しているらしかったが、いきなり両手を木から離してどたりと落ちてきたのだ。小十郎は油断なく銃を構えて撃つばかりにして近寄っていったら、熊は両手を上げて叫んだ。お前は何が欲しくて俺を殺すんだ？
ああ、俺はお前の毛皮と着物ほかには何にもいらない。それも町へ持って行ってひどく高く売れるというのではないし、本当に気の毒だけれども、やっぱり仕方ない。
けれども、お前に今頃そんなことを言われると、もう俺などは何か栗かシダの実でも食っていて、それで死ぬなら俺も死んでもいいような気がするよ。
もう二年ばかり待ってくれ。俺も死ぬのはもう構わないようなもんだけれども、少しし残した仕事もあるし、ただ二年だけ待ってくれ。二年目には俺もお前の家の前でちゃんと死んでいてやるから。毛皮も胃袋もやってしまうから。
小十郎は変な気がしてじっと考えて立ってしまいました。熊はその暇に足裏を全体地面につけてごくゆっくりと歩き出した。小十郎はやっぱりぼんやり立っていた。熊はもう小十郎がいきなり後ろから鉄砲を撃ったり決してしないことがよくわかってるというふうで、後ろも見ないでゆっくりゆっくり歩いていった。そしてその広い赤黒い背中が木の枝の間から落ちた日光にちらっと光ったとき、小十郎はうーっと切なそうにうなって谷を渡った。帰り始めた。それからちょうど二年目だったが、ある朝、小十郎があんまり風が激しくて木も垣根も倒れたろうと思って外へ出たら、ヒノキの垣根はいつものように変わりなく、その下のところに始終見たことのある赤黒いものが横になっているのでした。ちょうど二年目だし、あの熊がやってくるかと少し心配するようにしていた時でしたから、小十郎はドキッとしてしまいました。そばに寄ってみましたら、ちゃんとあのこの前の熊が口からいっぱいに血を吐いて倒れていた。小十郎は思わず拝むようにした。1月のある日のことだった。小十郎は朝うちを出るとき、今まで言ったことのないことを言った。
ばさま、俺も年取ったてばな。今朝まず生まれで初めで水へ入るのやんたような気するじゃ。
すると縁側の日向で糸を紡いでいた90になる小十郎の母はその見えないような目を上げてちょっと小十郎を見て何か笑うか泣くかするような顔つきをした。小十郎は、わらじを祝えて、うんとこさと立ち上がって出かけた。子供らは、かわるがわる馬屋の前から顔を出して、
じさん、早ごうでや、と言って笑った。
小十郎は、真っ青なツルツルした空を見上げて、それから、孫たちの方を向いて、
行ってくるじゃい、と言った。
小十郎は真っ白な片雪の上を白沢の方へ登っていった。犬はもう息をハーハーし、赤い舌を出しながら走っては止まり、走っては止まりしていった。間もなく小十郎の影は丘の向こうへ沈んで見えなくなってしまい、子供らは冷えの藁で藤つきをして遊んだ。小十郎は白沢の岸を登っていった。水は真っ青に淵になったり、ガラス板を敷いたように凍ったり、つららが何本も何本も数珠のようになってかかったり、そして両岸からは赤と黄色の繭実の実が花が咲いたように覗いたりした。小十郎は自分と犬との影帽子がちらちら光り、カバの幹の影と一緒に雪にかっきり藍色の影になって動くのを見ながら登っていった。白沢から峰を一つ越えたとこに、一匹の大きな奴が住んでいたのを夏のうちに訪ねておいたのだ。小十郎は谷に入ってくる小さな支流を五つ越えて、何べんも何べんも右から左、左から右へ水を渡って登っていった。そこに小さな滝があった。小十郎はその滝のすぐ下から流れの方へかけて登り始めた。雪はあんまりまばゆくて燃えているくらい。小十郎は目がすっかり紫の眼鏡をかけたような気がして登っていった。犬はやっぱりそんな崖でも負けないというようにたびたび滑りそうになりながら雪にかじりついて登ったのだ。やっと崖を登り切ったら、そこはまばらに栗の木の生えたごく緩い斜面の平らで、雪はまるで冠水石という風にギラギラ光っていたし、周りをずーっと高い雪の峰がニョキニョキ突っ立っていた。小十郎がその頂上で休んでいた時だ。いきなり犬が火のついたように吠え出した。小十郎がびっくりして後ろを見たら、あの夏に目をつけておいた大きな熊が両足で立ってこっちへかかってきたのだ。小十郎は落ち着いて足を踏ん張って鉄砲を構えた。熊は棒のような両手をびっこに上げてまっすぐに走ってきた。さすがの小十郎もちょっと顔色を変えた。ピシャッというように鉄砲の音が小十郎に聞こえた。ところが熊は少しも倒れないで嵐のように黒く揺らいでやってきたようだった。犬がその足元に噛みついたと思うと、小十郎はガーンと頭が鳴った。周りが一面真っ青になった。それから遠くでこういう言葉を聞いた。おお、小十郎、お前を殺すつもりはなかった。もう俺は死んだと小十郎は思った。そしてチラチラチラチラ、青い星のような光がそこら一面に見えた。これが死んだ印だ。死ぬとき見る日だ。熊ども、許せよ、と小十郎は思った。それから後の小十郎の心持ちは、もう私にはわからない。とにかく、それから三日目の晩だった。まるで、氷の玉のような月が空にかかっていた。雪は青白く明るく、水は輪郭を上げた。 スバルや真の星が緑や橙にチラチラして呼吸をするように見えた。その栗の木と白い雪の峰々に囲まれた山の上の平らに、黒い大きなものがたくさん輪になって集まって、おのおの黒い影を置き、ふいふい京都の祈る時のようにじっと雪にひれ伏したまま、いつまでも、いつまでも動かなかった。そしてその雪と月の明かりで見ると、一番高いとこに小十郎の死骸が半分座ったようになって置かれていた。思いなしかその死んで凍えてしまった小十郎の顔は、まるで生きてる時のようにさえざえして、何か笑っているようにさえ見えたのだ。本当にそれらの大きな黒いものは、真の星が天の真ん中に来ても、もっと西へ傾いても、じっと化石したように動かなかった。